体調不良時の利用自粛、マスク着用や手洗い、手指消毒の励行、ソーシャルディスタンスの十分な確保、室内の定期的な換気、大声での発声、歌唱、声援等が生じる活動の自粛といった対策にご協力をお願いいたします。新型コロナウイルスの感染状況によっては、本誌及び過去の広報杉並掲載の催し等が中止または延期となる場合があります。最新情報は各催し等の問い合わせ先にご確認ください。
声の広報杉並。令和3年2021年7月15日発行。ナンバー2307。支え合い共に作る。安全で活力ある緑の住宅都市杉並。新型コロナ感染拡大防止にご協力ください。緊急事態宣言が発出されています。区立施設の利用等については、区ホームページをご覧ください。区ホームページ、https://www.city.suginami.tokyo.jp/。毎月15日号に掲載の杉並人では、区内外で活躍する区民などの紹介を通して、地域の魅力を発信していきます。特集、杉並人。杉並版ボランティア、チームナミスケ。私たち、チームナミスケ。ただいま町で活動中。区で開催されるイベントなど、様々な場でサポート役として活動し、縁の下の力持ちとなっているチームナミスケのボランティアの皆さん、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会をきっかけに、各自が得意なことや興味のあることを活かしながら楽しく活動しています。ぜひあなたもチームナミスケに加わってみませんか？トップページの写真は、17人のボランティアのメンバーが、皆お揃いのユニフォームを着て、ガッツポーズをしています。撮影時のみマスクを外しています。なお、オリジナルユニフォームは、杉の木をイメージしたスポーティーなラインと、胸元のナミスケがポイントです。杉並人。今回は、杉並版ボランティア、チームナミスケの、北村さん、匠さん、高木さんにインタビューしました。チームナミスケとは、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会を契機として、元年にスタートした杉並区独自のボランティア制度、個々に行っていたボランティア活動を、杉並区交流協会や杉並ボランティアセンターと協力して、気軽に参加できる仕組みを整えました。エピソード1。原動力は、人の役に立ちたいという気持ちです。北村大樹さん。プロフィール。転職を機に神奈川から杉並へ転入。保育士として保育園で勤務しながら、チームナミスケのほか、地域のお祭りでのボランティア活動などにも参加。写真が2枚あります。1枚目。人とつながる楽しさを感じられます。と、カメラに向かってポーズをとる笑顔の北村さん。もう一枚は、インタビュー中の写真、若い人にも興味を持ってもらいたい、と北村さん。聞き手、チームナミスケに参加したきっかけを教えてください。北村、3年前に仕事の関係で杉並に引っ越してきました。杉並は商店街がたくさんあって、阿佐ヶ谷の七夕祭りや、高円寺の阿波踊りなど、お祭りが盛んで、人と人との触れ合いが残っている暖かい街ですよね。高校生の時から地元でボランティア活動をしていたのですが、新たに暮らすこの街でも 何かやってみたいなと考えて。広報でチームナミスケの存在を知ったときに、これだと思って応募し、英福体育館一周年記念イベントや、小学校でのかけっこ教室などでお手伝いをしてきました。聞き手、活動の原動力となっているのは何ですか？北村、人の役に立ちたいというシンプルな気持ちです。子供の頃にアニメや漫画を見て、どこか正義のヒーローに憧れていた部分があったのでしょうね。普段は保育士として働きながら、チームナミスケの活動では、特に子供たちに関わるイベントをメインに参加しています。ボランティアはあくまで脇役ですので、イベントに来てくださった人たちがいい思い出を持って帰れるように、明るく元気にサポートすることを心がけています。聞き手、ボランティア活動を通して何を得ていると感じますか？北村、イベントに参加した子供たちや保護者が笑顔で楽しんでいる様子を見ると、僕自身とても嬉しい気持ちでいっぱいになります。また、もともと人前に出るのが得意ではありませんでしたが、ボランティア活動を通して様々な人と関わっていくうちに、人とつながる楽しさを感じるようになったのも成長だと思います。聞き手、今後はどんな活動に挑戦したいですか？北村、直近では、やはり東京2020大会関連の活動ですね。何かしらの活動に関われたらいいなと楽しみにしています。他にも子供関連のイベントは、自分の中で温めているアイディアがいろいろとあるんです。いつか実現できるように、今以上にチームナミスケでの横のつながりを作りたいですし、若い世代をはじめ、杉並でもっとボランティア仲間を増やしていきたいです。エピソード2。活動しながら興味や好奇心がどんどん湧いてきます。匠美希さん。プロフィール。杉並に家族で暮らして13年。社会人、大学生、中学生の三姉妹の母。子育てが落ち着いたのと、東京2020大会の招致決定が後押しし、チームナミスケでのボランティア活動をスタート。写真が2枚あります。1枚目、自分のペースでチャレンジしませんか？すっとした立ち姿で、カメラに向かって優しい笑顔の匠さん。もう一枚は、笑顔でインタビューに答える匠さん。聞き手、チームナミスケに参加したきっかけを教えてください。匠、もともとバスケットをしていて、スポーツに興味があったことから、東京2020大会にボランティアとして関わってみたいと考え、応募しました。ボランティアの経験はなかったのですが、ちょうど子育ても落ち着いてきたので、良い機会ではないかと思ったのも理由の一つです。メールで届く募集案内を見て、興味がある案件に手を挙げるようにしています。聞き手、地域で活動する魅力はどんな点ですか？匠、自分が暮らす町で様々な新しい発見に出会えることですね。家の近くに英福体育館があるのですが、ボランティアを始めるまでは、隣にあるビーチコートに入ったことがなくて、活動する中で初めて足を踏み入れて、近所にこんな異国の雰囲気を味わえるところがあるんだな、と、その気持ちよさに感動しました。イベントを通して、杉並にゆかりのある人、場所などを知ることができ、毎回発見の連続です。また、以前は区役所のある阿佐ヶ谷エリアは馴染みがなかったのですが、活動を始めてから出向く機会が増え、杉並の中でも活動範囲がぐんと広がりました。聞き手、活動する中で喜びを感じるのはどんな時ですか？匠、以前イタリア文化祭に参加した際、高齢の男性が、イタリアに思い出の場所があるのだけれど、名前が思い出せない、とおっしゃったことがありました。特徴をお聞きして、スマホで検索すると、場所が判明し、男性は 昔旅したイタリアでの思い出をたくさん話してくださいました。ずっと思い出せなかったけれど、今日ここに来て本当によかった、ととても喜んでくださり、そんな瞬間はやはり活動していてよかったと感じますね。聞き手、ボランティア活動はご自身にどんな影響を与えていますか？匠、年齢を重ねるにつれ、なかなか新しいことに踏み出す機会を持てない中で、いろいろなことに興味や好奇心を持ち、動けるようになったのは、チームナミスケに参加したことが大きいと思います。ボランティアですから、無理はせず、ワクワクする気持ちを大切にしながら、これからも様々な活動にチャレンジしていきたいです。エピソード3。ボランティア活動は異文化体験に似た学びがあります。高木文夫さん。プロフィール。新宿区出身、浜田山在住。会社員時代に海外で駐在生活を経験。現地の人にお世話になった恩返しにと、退職後からボランティア活動を始める。今夏、この夏の東京2020大会では、東京都のボランティアとして、来日する要人のサポートを担う予定。写真が2枚あります。1枚目。カメラに向かってポーズを撮る、ちょっと恥ずかしそうな高木さん。一緒に楽しみながら活動しましょう。もう1枚は、楽しそうにインタビューに答える高木さん。聞き手、チームナミスケに参加したきっかけを教えてください。高木、6年前に会社を退職した後、ボランティアの手がかりが欲しくて区役所を訪ねました。会社員時代にドイツで5年、イタリアで11年の海外駐在を経験したのですが、海外で暮らす中で言葉や習慣の違いに困る場面が多々ありました。そんな時、いつも助けてくれたのは現地の人たちです。その優しさが心に残っていて、自分が日本へ帰国したらいつか恩返しをしたいと考えており、ボランティアに関心が向きました。初めて参加したのは、日本で暮らす外国人に日本語を教える活動です。その後、語学分野の活動にとどまらず、自分が住む杉並でもいろいろと取り組んでいきたいと考え、チームナミスケにも参加しました。現在はチームナミスケの他にも、いくつかの機関でボランティア活動をしています。聞き手、ボランティア活動のどんな点に魅力を感じますか？高木、私にとってボランティア活動は、異文化体験だと思っています。会社勤めをしている時代には出会わなかった、今まで自分が知らなかった世界で生きてきた方々と様々な話ができる。その対話からたくさんのことを学ぶ。まさに海外で経験した異文化体験と同じです。若い世代の人たちと触れ合う機会が持てるのも良いですね。聞き手、シニア世代にとってボランティア活動はどんな良さがありますか？高木、定年退職した後、突然自由な時間ができたことに戸惑う方も多いと聞きますが、私自身はボランティアを始めたためか、社会とのつながりの形が変わっただけでギャップを感じませんでした。社会の役に立つという視点で考えれば、会社員もボランティアも共通する部分があると思います。社会貢献の選択肢はたくさんありますが、ボランティアの良さは、あくまでボランティアであること。無理する必要はなく、自分の都合や興味、得意なことを鑑みて、楽しくできる活動を選べばよいのです。会社を引退した方々は、職場で経験したことが生きる活動がきっと見つかるのではないでしょうか。地域に根ざした活動であれば、身近な場所で気軽に動けて、自身の町への恩返しもできます。聞き手、最後にボランティア活動に興味のある方に向けてメッセージをお願いします。高木、私自身、ボランティア活動があることで、健康に気を配り、必要なことは新たに勉強し、 シニアになった今でも成長していると感じます。興味をお持ちの方がいれば、まず一つやってみてはいかがでしょうか。いくつか経験するうちに、自分に合うもの、合わないものが見えてきて、続けていく中で自然と選択肢が広がっていくはずです。そして、やるからには楽しまなければもったいない。ぜひ楽しみながら活動しましょう。以上、インタビューでした。チームナミスケで一緒に活動しませんか？チームナミスケへの登録は、杉並区ボランティア登録サイトから行えます。http://www.city-sugnami-tokyo-vulnteer.jp/登録時に選択したジャンルのボランティア情報をメールマガジン形式でお届けします。複数選択できます。ジャンルは8つ。語学ボランティア、教育、環境美化、防災防犯、区内イベント、保育子育て、ホームステイ、ホームビジット、福祉、医療、介護。興味のあるボランティアがあれば、活動への申し込みができます。杉並区をより良い街にしていくために、一緒に活動しませんか？対象事業のボランティアに参加して、3つスタンプを集めると、表紙で皆さんが着ているオリジナルユニフォームがもらえます。杉並人ムービー。杉並人チームナミスケのインタビューが動画でも楽しめます。紙面には掲載しきれなかった取材のこぼれ話も動画で紹介しています。YouTube で配信中。杉並区公式チャンネルで検索。